悪魔は私たちから聖書を奪い取ろうとしますが、うまくいかないときには聖書を穴だらけにして役に立たないようにしてしまおうと企みます。この悪魔の企てが成功しますと、聖書は私たちにとってもはや岩尾の土台ではなく揺れ動く大地となり、私たちを罠にかけてしまいます。悪魔は初めから偽り者であり、神の御言葉は神の御言葉ではない。神の御言葉は一部分だけ神の御言葉であるということを人間に信じ込ませることに成功したとき、悪魔の目的を達したことになります。それによって悪魔は私たちの日常生活を無力にし、私たちの奉仕を不毛としたことになります。聖書全体が完全な霊化によるものであるという事実から出発しないような福音宣教や聖書研究は初めから無効であることになってしまいます。その結果、虚しい努力がなされ、いつも落胆の結果に終わります。それは空気を打つようなものです。ですから悪魔はあらゆる信者を聖書の完全な霊化によるものとする信仰から引き離すことに一生懸命頑張るのです。神の御言葉はダイナマイトのようなものです。なぜなら御言葉によって岩尾は爆発され、腐れは溶け、悪魔の虜から解放されるようになるからです。しかし私たちは神の御言葉に徹頭徹尾信頼しなければ、悪魔にとって要注意人物とはなりません。御言葉を信じないことは悪魔の嘘を信ずることになります。主なる神の切なる願いは人間が御言葉を 100% 信じることです。創世記15章6節にアブラハムは主を信じたと書いてありますが、一人の人間がアブラハムのような態度を取るとき、手において大いなる喜びが上がるのです。主の御言葉を信じることが今日の私たちと同じように、アブラハムにとっても簡単なことではありませんでした。信仰によって昔の信者たちは生き歩み行動しました。彼らはただ御言葉にだけ頼ったのです。イスラエルのための悲劇は神の御言葉を預言者たちの口を通して与えられていながら信じようとしなかったこと、信じたいと思わなかったことにありました。聖書のどこを見てもイスラエルのためが神の御言葉を信じることができなかったと確証されておらず、信じようとしなかったということがわかります。前に読めましたイサヤ、いえエレミヤ記25章3節4節も一回お読みいたします。アモの子ユダの王ヨシュアの第中年中3年から今日まで、この23年間私に主の言葉があり、私はあなた方に絶えずしきりに語りかけたのに、あなた方は聞かなかった。また主はあなた方に主のしもべである預言者たちを早くからたびたび送ったのに、あなた方は聞かず、聞こうと耳を傾けることもなかったとあります。あなた方が私の言葉に聞き従わなかったとあります。イスラエルについてはこう言ってます。不従順で反抗する民に対して私は一日中手を差し伸べたと、ロマ書8章ロマ書7章に注意せずにあります。そしてこの不信仰の恐ろしい結果はイスラエルの歴史に現れています。 主イエス様はこの地上において生涯の間、イスラエルの民、パリサイ人、聖書学者、律法学者、弟子たちが神の御言葉を信じるようにとどれほど一生懸命になられたことでしょうか。主イエス様がいつも繰り返しお責めになったただ一つのことは、神の御言葉とご自分のお語りになったことに対する人間の不信仰でした。ヨハネ伝五章46節47節です。もしあなた方がモーセを信じているのなら、私を信じたはずです。モーセが書いたのは私のことだからです。しかしあなた方がモーセの書を信じないのであれば、どうして私の言葉を信じるでしょうと。復活された主イエス様はエマオの途中で神の御言葉に対する弟子たちの不信仰について真剣に弟子たちにお語りになっておられました。ルカ伝24章25節から27節までです。するとイエスは言われた。ああ、愚かな人たち、預言者たちに言ったすべてを信じない心の鈍い人たち、キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですか。それからイエスはモーセを呼び、すべての預言者たちから始めて聖書全体の中でご自分について書いてあることが多かからに解き明かされたと書いてあります。主は今日信者たちの不信仰について何とおっしゃることでしょうか。ヨハネ第一の手紙五章七節に、神を信じない者は神を偽り者とするのですとあります。この言葉は我々にとって何と重大な意味を持っていることでしょうか。これは今日の信者及びイエス・キリストの体なる教会の最大の負い目です。すなわち、あらゆる聖書批判は神を偽り者とするのです。なんと深くこの罪の中に私たちは入り込みやすいものでしょうか。私たちは大きな問題がなければ、知識のもって聖書は神の御言葉であると言い張ることができるでしょうが、全部めちゃくちゃになってしまうような状態が発生しますと、簡単に主の御言葉に頼ることをやめ、主の約束に信頼を受けないようになってしまうのではないでしょうか。ですから私たちはそのようなことを通して主なる神のご栄光を恥ずかしめ、傷つけてしまったことを悔い改めましょう。今日最も必要とされているものは御言葉に対する信仰と信頼の回復であり、すべてを主に明け渡すことにより聖霊に満たされることです。私たちは自分の不信仰と疑いによって主を悲しませたことを正直に言い表して悔い改むべきです。私たちは主に対する不信頼という罪を主の血潮によって洗い清めていただこうではありませんか。信仰からでないものはすべて罪であると聖書は言っています。主に頼らない人生も罪です。しかし主はあらゆる罪を許したいと切に願っておられます。そして主は許してくださると再び回復してくださり用いてくださいます。今まで間違って用いられていた御言葉という剣を主は再び私たちに返してくださいます。エペソ書6章17節に、救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさいとあります。 神の御言葉、すなわち聖書全体を主は御霊の剣として私たちに与えてくださいます。私たちは悪魔の巧妙な攻撃に抵抗し、悪魔の虜から解放されたいと願うならば、御言葉というこの剣をどうしても必要とするのです。主は御言葉を私たちにも与えてくださったのです。ヨハネ伝書7章8節に、それはあなたが私にくださった御言葉を私が彼らに与えたからです。彼らはそれを受け入れ、私があなたから出てきたことを確かに知り、またあなたが私を使わされたことを信じましたとあります。繰り返し言われたように、信仰こそ最も必要とされているものです。信仰の前提条件は本当の意味で聞くことです。なぜならば本当に聞くことから信仰が出てくるからです。ホマ書10章中にそのように、信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのですとあります。御言葉の提供は同時に信仰の提供です。